小学生ぶりですか。
最後に来たのは20年前じゃ。
ずいぶん坂の上なんだな。おい、本当にここで会ってんのか。
確かに住所はここで間違いないようですね。
パチンコ屋か。
間違いないわい。国道沿いのあそこの薬局は昔からちーっとも変わっとらん。ここじゃ。
家の跡形もねえな。
はい。
うん、騒がしすぎるわい。
20年も経っちゃ街も変わるよな。
そうですよね。どんなお家だったんですか。
土壁のな、汚い黒ずんだ小さな家じゃ。屋根はトタンで、ゴミの入った袋だらけの部屋にタバコの匂いがよう染みついとった。昼間でも薄暗い部屋だったのを覚えとるわ。
思い出の詰まってる家なんですね。
鍵っ子と言うてな、学校が終わって家に帰ってきても、うちの人も誰もおらん子供は、首に鍵をぶら下げとったんじゃ。まさにわしがそうじゃった。
へ
え。母親の帰りがいつも遅くて、外で待っとったんじゃ。そしたら帰ってきたのは、おばじゃった。その日から一度も母親には会えんかった。
そうだったんですか。
じいさん、おらんでんの？
うん。
何笑ってんだよ。
恨みなどない。ただ来たくなっただけじゃ。ここに住んでて一つだけな、好きなところがあった。景色が綺麗なんじゃ。
景色？
ここらの家は丘の上にあるじゃろ。街並みを見渡せるんじゃ。空も広くての、家の裏のブロック塀の隙間から、よう一人で夕日を見とったわ。
へえ。これだけ丘の上だとかなり綺麗でしょうね。
パチンコ屋の裏はマンションだな。
せっかくですから、どっか近くで見晴らしの良い公園とかありませんかね。
腹減った。おい、次はここに連れてけ。
11月20日火曜日23時30分になりました。こんばんは、デリグラ第3週担当のマヤです。
オーガナイザーの井村あさみです。
よろしくお願いします。本日は、今のラジオドラマにもご出演いただきましたが、ブラボーカンパニーから太田恭介さんと山本康弘さんにいらっしゃっていただきました。
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
お願いいたします。
簡単に自己紹介していただいてもよろしいですか。
はい、はい、あ、じゃあ僕からいきますか。
はい、
ブラボーカンパニーで、ボケを担当しております。
ボケだったんですね。
ボケを担当しております太田恭介と申します。よろしくお願いします。お願いします。
はい、私ブラボーカンパニーでメガネを担当しております、山本康弘です。よろしくお願いします。
はい、お二人ともメガネですけどね。
太田さんかけてないんです
か。あら、今日だけなんですか。
そう、レーシックしてますんで。
これもボケってことなんですか。
そう
レーシックなの。
レーシックなのにメガネってもう意味ないじゃない
です
か。
もうラジオでボケてもね。よかった、突っ込めて
伝わるようにね。
はい、それでは本日もよろしくお願いします。
お願いします。
83MHz アイアンドウララ FM からお送りしております。レディグラでは夢を叶えるラジオコンセプトに、様々な分野で活躍する方の夢を叶えるために手に入れた複数足のわらじエピソードや私あるあるなどを教えていただき、知識や経験を楽しくお届けする情報バラエティ番組です。また番組書き下ろしの脚本でラジオドラマを毎週放送、毎月新しい脚本をお届けします。今月の脚本家は窓辺の朝から三山輝明さん。お二方にも、今回は登場していただいております。番組後半にも続きのラジオドラマがありますのでお楽しみに。ではまずは1曲目なんですけれども、お二方にちなんで銀魂2の主題歌でありますバックナンバーの大不正解をお届けしたいと思います。どうぞ。
業界初クラウド型監視カメラシステム高ズアイ、通信回線工事不要、初期費用コスト大幅削減、 SIM カード内蔵のクラウドカメラなので、ネット環境のない場所に最適。安心安全クラウドサーバー使用で、いつでもどこでも映像が確認できます。 SIM カード内蔵のクラウドカメラ、タカズアイ。詳しくはタカズアイで検索。コーデ
83MHz アイアンドウララ FM からお送りしておりますレディグラ。本日のテーマは、ブラボーカンパニーの、大田京介さんと小坂、はい、あ、違いますね。山本康弘さん。
山本です。よろしくお願いします。
私がボケちゃいました。失礼いたしました。ボケ担当さんとメガネ担当さんにいらっしゃっていただいております。
お願いします。
お願いします。
ありがとうございます。冒頭でも、紹介していただいたんですけれども、お二人はブラボーカンパニーの、立ち上げからいらっしゃる、元祖のメンバーなんですよね。
そうですね。
はい、
旗揚げメンバー。
旗揚げメンバー。
ね、ブラボーカンパニーも、28歳ですからね。
28歳ですか。
はい。1990年、旗揚げです。
ああ。
マヤさん生まれてないですよね。
生まれてるんですよ、それ
が。あ、
嘘
でも言っちゃいけないんじゃないの？
言っちゃいけない
んじゃ
ないですか。
実は
生まれてないことにしといた方が。
そうですね。生まれてないかもしれない。
生まれてないですよ。
生まれてないですよ。
ありがとうございます。本日はこんなお二方とともに、三足ぐらいですかね、のわらじのエピソードを進めていきたいと思いますが、今回、まあ、はい、もちろん、ブラボーカンパニーで劇団員さんとして活躍されてるんですけれども、それ以外にも、まあ、ブラボーカンパニーさんも有名なんですけど、福田雄一さん、まあ、銀魂2ですとかね、
はい、
勇者よしひこシリーズで、脚本監督を務めてらっしゃる方が、
そう、座長で、まあ、作演出というか、まあ、ずっと、福田作品を、
そうですね。
ずっとやり続けてる、ね、まあ、意外とし、もう、っていうか、一番知られてないんですよ。
知られてないんですか？
ブラボーカンパニーが、今、まあ、今日から俺はとか、やってますけど、
はいはいはい、やってますよね、絶賛放送中。
そう、はいはい、もういろいろ、大ヒット、映画、はい、ドラマ、ね、果てはもう今、ミュージカルも、演出、の、
はい、
本当、あれなんですけども、はい、小劇場もやっていて、というか、ここが一番は、はいまあ、発祥って言いますか。
もともとはね、はい、成城大学演劇部。
そうですよね。
から始まって、
は
い、そこに福田雄一がいて、で、俺たちが。
一緒の学年ってことですか？
2 年先輩なんですよ、福田雄一が、
はい。
で、そこに俺たちね、はい、山本さんと太田さんと佐藤さんという人が入っていって、はい、そこで、ブラボーカンパニーの前身のあっぱれお気楽事務所っていう、はい、劇団を作って、
はい。
学生時代はね。
そうなんですね。私はもともとブラボーカンパニーさんを先に知って、福田雄一さんがどちらかというと後から。
はい。ありがとうございます。
ここ数年のご活躍
を。初めて会ったぐらいですよ、
僕ら。
大体知らない。
大体知らないですよ。
福田雄一って劇団やってんの？
そうなんですか。私何度か見に行かせていただいて、
うん。ありがとうございます、本当に。
そうですよね。でも後から知ると昔から見てたドラマとか、実は33分探偵とかね。
そうですね。
福田雄一さんだったりするので、昔から活躍されてる方なんですけど、まあなので劇団の他にも、そういった福田雄一さん作品に出られたりしてるっていうのが今回の、
まあそうですね。
そうですね。そうですね。はい。
舞台以外だと、はい、そうやって映像、映画だったり、はい、ドラマだったり。
はい。はい、私、銀魂2で山本さん発見しました。
ありがとうございます。
役で
熊五郎でしたね。
出てました。
はい。チェックのシャツを着て、はい、曲げ姿に赤い鉢巻きっていう、
はい。はい、発見させていただいた。はい、その楽しみ方も、劇団のファンの方にはあるんですけれども。
そうですね。
他になんかありますかっていう無茶ぶりを。
無茶ぶりでも太田さんが一番ありますよ、はい、それ。
え、何が
ほら、例の、ほら、E テレ。
あ、E テレ
?E テレ
?E テレの、もう終わっちゃったんですけどね。
はい。
不思議がいっぱいっていう。
っていう。
教育テレビの。
に出られてたんですか？
小学6年生の理科の、はい、もちゃくんっていうのをね、ずっとやってたんですよ。
はい、もちゃくん
?6 年間ぐらい。
6年生役
6年生
ではないです、ね。
いやでもね、はい、6年生だったんだよ、あれ。
あ、そうなんですか？
まあまあ、
もじゃくん。
のっぽさんみたいな感じの。
そうね。
そうなんですか？
個人的にはね。
あ、もうほんといろいろやられてるんですね。
そうですね。
はい。
まあそれも、まあ役者の仕事の一つですけどね。
うんうんうん、
でも舞台とは違う、はい、お仕事ですよね。
そうですよね。
はい。
やっぱ劇団は年に1回くらい公演をコンスタントにされてます。
そうですね。1回は必ずやっていて、ね、あとまあ、はい、まあ一番、僕らの活動の中で大きいのが、やっぱ勇者ヨシヒコとかですとか、
はい、
あとはあのスマートモデリーマン講座っていうのを、ナックスさんの安田健さん主役の舞台があるんですけど、はい、そこでも、はい、一緒にやらせていただいてるんで、
うん、確かに他の劇団さんのにも、ブラボーカンパニーさんの方って結構出られてますよね。
そうですね。
ちょこちょこね。
なんか人それぞれ。人それぞれ。人それぞれ。
人それぞ
れ。人それぞ
れ。山本さんとかね、野村さんが
出られてますよね。こちらも私、はい、見に行かせていただいたことあります。 で、ね、他にも複数わらじのエピソードとしては、インスタグラムとかよく拝見するんですけど、はい、勇者ヨシヒコシリーズで、何やら、スライムとか、作られてますよね。
そうですね。ねまあ、段ボール細工といいますか、段ボールの、で作る小道具みたいなのが、はい、
それが、
まあ、うん。下手したらもう、まあ、ヨシヒコに関して言えば、うん、
はい。
で、1割、段ボール作ってるのが9割ぐらいな感じなんで。
そ
っちの方がまあメイン。
いや、まあメインだったよね。
メインだよね。
もうずっとブラボー部屋っていうのを用意してもらって。
はいはいはい、まあスタッフですね。
みんなこもって、はい、朝から朝、ほんと7時半とかぐらいから夜の10時過ぎまで。
ひたすら段ボールを作り続けるっていう。
はい。
それが気になってね、私はいいねをし続けてたんですけれども、今回来ていただいて。ダンボールのプロ。
プロ、そうですね、
今日来ていただいた山本さんがブラボーカンパニーのダンボール隊長だとちょうどお聞きしていたので。
まあ、隊長というか、まあ、駒使いというか。
いや、やっぱね、一番細かいこともできるしね。
いや。
スピードもあるし、もう完璧ですよ、もう。
だって、ダンボール、まあ、もらいに薬局とかに行くんですけど、
はい、調達からするんです、
調達からですから。
そこが隊長ということで。
やっぱりトイレットペーパーの、入ってる、段ボールが柔らかくて加工しやすいとか。
違うんですね。
いろいろそう、野菜にあると、ちょっと、なんですかね、湿っちゃってて、しかもキャベツとか大根とか入ってると硬いから使い物にならないとか、いろいろあるんですよ。この業界にもね、ちょっといろいろあるんですよ。
はい。それでは続いて、次のコーナーでもまたその話を、あるある、業界あるあるエピソードとしてお聞きしたいと思っております。ので、お楽しみに。では、曲振りをお願いいたします。
はい。それでは、もともと舞台、ブラボーの舞台が、原作だったんですけども、映画の明けガラスで、アレキサンドロスさんの渡り鳥です。
はい、お聞きいただきましたのは、映画明けガラスの主題歌でした。渡り鳥、アレキサンドロスさんの渡り鳥でした。83MHz、アイ&ウララ FM からお送りしております、レディグラ。11月第3週担当のマヤです。本日は、ブラボーカンパニーから太田恭介さんと山本康弘さんにお越しいただいております。パチパチパチパチ。
パチパチ、ありがとうございます。
お邪魔してます。
前半は、段ボールについていろいろ。
あ、ありがとうございます。
野菜より、
そうですね。
トイレットペーパーが入ってる段ボールがいいんじゃない
ですか。
重
要ですね。はい。
まあ、すでにもう、このコーナーの、でお聞きしたい業界あるあるエピソードの話に片足を突っ込んでおりましたが、引き続きちょっと段ボールの話聞かせていただきたいなと思っており、
段ボールあるある。あるある
業界っていうか、まあ、段ボール業界あるある。
結構ありますよ。
お願いします。
ありますあります。はい、いかんせん段ボールなんで、
はい、
雨に弱いんですよ。
本気の段ボールあるある
なん
ですよ。勇者ヨシヒコさんで、いろいろ作られてたんですよね。
軸をね、段ボールで作って、その周りをまた段ボールでこう、埋めていって、その周りをちょっと紙粘土でコーティングして、色塗って、ちょっとボンド
塗った
りして完成するみたいな感じなんですけど。
まあ作るものにもよるんでしょうけど、どんなものを作って、スライムはなんか私もおかけしました
よ。でも基本でもドラクエのモンスターだと、
あれは段ボールでできてる。もう段ボールだって見た目わかるように、
はい、そうです
ね。も
う、あえてそうですね。
そうですね。
はい。狙いではなく、はい、あれがもうすべてのクオリティです。
すべての
はい。
それはやっぱ劇団のあれから来てるんですかね。
うそうですね。
そうする。もともとはね、はい、自分らの劇団、まあもともと学生時代からやってて、はい、お金がないから、はい、ただで段ボール集めてきて、
小
道具を作るっていうところが。
っていうのがもう完全にドラマの中でも、なぜか引き継がれて。
そうですね。もともとヨシヒコも、はい、ブラボーの劇団でやってた舞台が、はい、まあ、ベースになっていて。
そうなんですか。
そうです。まあ、ね、なんか、ちょっとま、似たような感じのことやって、ドラマでもやるから、はい、じゃあお前らも一緒に、出て、段ボールで作ったらいいじゃん、みたいな感じで、やり始めたのが、は
い、
まあ、きっかけで。
は
い。いつの間にかレギュラーで、段ボール
担当して。そう、ね、3段になっちゃう。3段やったからね。パート1、パート2、パート3と。
そんなにやってますか？すべて。
すべて、モンスター作ってますからね。
出演と段ボールの割合で言うと、お仕事は
まあ、1対9でね。
1対9で。
段ボールで。
段ボールは9。段ボールは9。
本当ですよ。もう、その、スタッフルームにブラボー部屋があって、はい、まあそこで衣装とか着替えて、
待合室。
そうですね。
かと思いきや、
はい、段ボール制作所で、出番が来る直前までそこで作業をして、はい、出番が来たら、まあ、ちょっと行って。
1割をこなして。
で、また帰ってきて、また段ボール作り始める。もう、反応半死っていうか。
どっちがね、本職なんだっていう。
まあ確かに、だからそうですね、芝居は上手くならないけれども、はい、段ボールの技術では確実に上がってます、ね。
まあ、ダンボール歴28年ってことですよね。
まあ、そうですよね。
ネボケ
小説以来。
恐ろしいよ。
そうですよね。すごい。
本当ですよね。はい、だ最近はなんか、ボリュームが効くようになってきて、
はい、
うまく作ってくれって言われればうまくも作れるし、下手に作ってくれって言われればもう下手にも作れるんで。
下手なダンボール。
ああ、下手馬みたいな。味を出してくれって言われれば。
すごい。
銀玉2でもね。
はいはい。あ、作られたんですか？
作ってるんですよ。
どのシーンでしょう？何でしょう？
そうですね。
使徒って言っていいの？
使徒。あ、ダメ。
使徒はダメ。ね。使徒みたいな。
ああ、
みたいな感じな。
みたいな感じな。
ああ、そうとか。
あれ、ダンボールだったんですか？
そう
です。
ダンボール。
あと、はいはい。DTV の方でも。
あ、はいはい。
鉄郎がちょっとずつ変わっていく
とか、ね、そうですね。
あ、そっか、やってましたよね、番外編みたいな、はいはいはい。あ、そちらにも出られていて。
そちらも
出
て、
ダンボールとして出ている。
ダンボールも
提供しつつ、僕の産んだダンボールが出ているってことです。
もうね、自分たちもダンボールのバーターだと一瞬思ってる時期もありました。ほんと、ちょっとダンボールになんか焼き餅を焼くぐらい。
ダンボールに対してもギャラとかってもらえるん
で。まあそうですね。はい。
あります、あります、それは。
一個いくらみたいなこともありますし。
そうなんですか、面白い。内職ですね、
まあ、グロスでっていうか。
そうそう。
グロスで、まあ、いくらっていうのもありますし。
はい、
まあ、でも、ダンボールの方がね、すごく、こう、何、大切に扱われたりとかするんです
よ。そうや、本当にそうそう。
撮影中とかね、雨とか降ると、
はい、
僕たちはまあ、自分で傘持ったりするけど、
ね、
ダンボールは。
刺してもらえる。
刺してもらえる。
そう。
毛布の上にスライムが置いてあったりとかして。
大切に扱われてますね。それはもう、ちょっとすごい、今回、あさみさん。面白いあるある聞かせていただきましたね。
バーター。
まあ、そうですね。まあ、ちょっと、まあ、お前ら、俺らが作ったのにお前らよ、みたいな感じで。
可愛い子供たちです。
子供たちですね。
まあ、そうですね。子供たちは子供たちですね。
たくさんの子供たちを生み出してきたお二人ですが、告知が何やらございますよね、たくさん。
はい。
はい。ぜひお聞かせください。
まず、劇団の公演なんですけれども、はい11月の、はい、もう来月ですね。
はい、
来月、11月28日から、12月の9日まで、下北沢の激しかリバティというところで、うん、タイトル見て2018という、この僕らなんか学生時代の頃のお話で、うん、まあ、福田雄一が、どうしてああいう芸風になったか、作風になったかっていうのを、ルーツをたどるみたいな。
は
い、
私多分過去の見たことありますね。
そうです、
昔のやつなんですね。チラシのお写真が、古いお写真になってる。
はい、それとあともう一つ重要なやつ
ね。はい、今、日テレ系でですね、はい、毎週日曜日の10時半、はい、夜の10時半から、はい、今日から俺はっていう、はい、各健人くん主演の。
そうですね。
ありがとうございます。
盛り上が
ありがとうございます。
室伏剛さんが、なんか何曜日と違うみたいな。
そうそうそう
そう。そうそうそう。
もう一回、
振り幅すごいなってましたね。
振り幅すごいっていうのがニュースになってましたけど。じゃあその二つを、ぜひ見ていただきたいと思います。最後にこちらの曲をお聴きください。また、最後にもう二人に、告知していただきますので、よろしくお願いします。
はい、
最後は、浜崎あゆみさんで、エターナル。
キャンギャル、レースクイーン、司会、MC。かっこかわいい女の子、目指しませんか？大岡プロ、バーチエージェンシー。
次はどこ行くんですか？
昼飯じゃ。
あ、いいですね。何食べるんですか？
うなぎ。
うなぎ、いいですね。うなぎなんて久しく食べてないな。
ただのうなぎじゃないぞ。うなぎといえば銀座八兵衛というてな、大正6年から続いとる名店じゃ。
大正、すごいですね。
そこの大将がまた粋な人でのう、客の顔を見てそいつにぴったりのうなぎを選んで焼いてくれるんじゃ。
大将すごいですね。
なんだそれ、顔とうなぎ関係あんのかよ。
大将にしかできん神の技よ。
なんだかわかんないけど、とてつもなくすごい店なのはわかります。
大将は客に向かって必ずこう言うんじゃ。うなぎは赤子、山椒はミルク、必ず山椒はかけてやってくだせえとな。
なんだそれ、名言っぽいけど。
山椒はかけろってことなんですね。あ、山椒大丈夫な人ですか？
え？
山椒、あ、七味派。
あ、俺はマヨネーズ。なんだよ。
いえ、なんでもありません。
なんだよ。
はい。
うん。
マヨネーズって。
うん。貴様、変色か。
いいじゃねえか、好きなんだから。
すみません。
なんだよ、おかしいのかよ。
そんな格好つけてて、貴様子供か。
格好つけてねえよ。
いいですよ、いいと思います。
殴るぞ。
はい、すみません。
うっせえな、もうつくぞ、じじい。
おー、立派な建物ですね。いかにも老舗って感じ。
いいから黙って入るんじゃ。
大将ってあの人か？
大将は特に亡くなっておるわい。そのせがれが受け継いだと聞いとる。
83MHz アイアンドウララ FM からお送りしておりますレディグラでは、夢を叶えるラジオをコンセプトに、様々な分野で活躍する方の夢を叶えるために手に入れた複数足のわらじエピソードや私あるあるなどを教えていただき、知識や経験を楽しくお届けする情報バラエティ番組です。また番組書き下ろしの脚本でラジオドラマを毎週放送。今月の脚本家は三山照明さん、役者さんは畑中役が太田さん、小泉役が山本さん、岡本役が津谷さんでお送りしました。ラジオドラマにも出演いただきました。本日は山本さんと太田さんにご出演いただきましたが、最後に告知またしていただきましょうか。
はい、いいんですか。ですね、今毎週日曜日夜の10時半からやっております日テレ系の、はい、今日から俺はというドラマにですね、はい、ブラボーカンパニー全員出させていただいております。
全員出演、
はい、これツイッター、公式ツイッターでですね、はい、ブラボーを探せという企画もやってもらってますので、はい、そちらも合わせて、ね、
チェックして、
ツイッターにつぶやいてもらえればと思っております。
はい、ツイッターチェックしてください、ぜひ。はい、
あと先ほど読みましたが、劇団の公演が11月の28日から12月の9日まで下北の劇地下リバティという劇場でやっておりますので、こちらの方もですね、詳しい情報は、まあ、ブラボーカンパニーで検索していただければ、はい、ホームページ
あります、ね、
ツイッターありますので、はい、どうぞよろしくお願いいたします。
本日はありがとうございました。
ありがとうございました。
今月の毎月変わるエンディングヘビーローテーションはラブドッキュン2クラブプリンスさんです。番組へのリクエストご要望はレディグラ公式サイトよりぜひお送りしてください。たくさんのご応募お待ちしております。来11月27日のゲストはババカイ白書のマリネです。では今回もありがとうございました。おやすみなさい。